ヨハネによる福音書20章11節から18節。マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を見ると、イエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た2人の天使が見えた。1人は頭の方に、もう1人は足の方に座っていた。天使たちが婦人をなぜ泣いているのかというと、マリアは言った。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか私には分かりません。こう言いながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとは分からなかった。イエスは言われた。婦人をなぜ泣いているのか、誰を探しているのか。マリアは園庭だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った。先生という意味である。イエスは言われた。私にすがりつくのはよしなさい。まだ父のもとへ登っていないのだから。私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい。私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登ると。マグダラのマリアは弟子たちのところへ行って、私は主を見ましたと告げ、また主から言われたことを伝えた。本日は婦人よ、なぜ泣いているのかというタイトルで、ゆうひでこ先生にお話をいただきます。
今日はイエス・キリストが復活されたイースターです。イースターは春分の日の次の満月のその次の日曜日とされているため、毎年イースターの日は違うのです。クリスマスのように12月25日と決まっていれば、日本でももっと多くの人たちがイースターを知り、イースターが受け入れやすくなると思うのですけれども、なかなか2000年間続いてきたこの伝統を変えるわけにはいきません。日本でも古谷康夫先生という先生などは、イースターを固定した日にすれば日本ではもっとイースターを知る人たちが増えるのだがとおっしゃって、いらっしゃいます。けれども欧米などでは問題なく毎年違うイースターが祝われていますので、日本だけ勝手に変えるわけにはいかないわけです。最近では日本のディズニーランドでも大々的にイースターフェスティバルをやるようになりました。ですから、だんだん若い人たちの間にイースターというものが知られてくるようになりました。またお店に行きますと、チョコレートでできたイースターラビットやイースターエッグなどがたくさん売られていますので、だんだんと認知度が上がってきたのではないかと思います。それに、テレビなどでもバチカンのイースターミサなどの様子が報道されたりしますので、日本人の人たちもイースターとはイエス・キリストが復活した日だというのを知る人たちが多くなってまいりました。しかし残念ながら、キリストの復活が私たち人類にとってどんなに素晴らしい意味を持っているかということはご存じありません。多くの人はキリストがよみがえったということは単なる伝説であってリアリティではないと思っています。しかもキリストは鞭打たれて、体はボロボロにされた上に十字架に釘付けられ、両手両足は引き裂かれ、体中の血液はすべて地上に流れてしまい、人間的に考えたら復活はおろか蘇生さえも考えられないほど無残な死を遂げられたのです。仮死状態などではなくて、イエス・ キリストは完全に死んでしまったのです。どう考えてもそんな人間が復活するわけはないと思うのが当然でしょう。しかしそれはイエス・キリストが本当はどなたであるかということを知らないためなのです。イエス・キリストが復活されたという出来事は、主がまことに人類を救うために天から来られた神の子、キリストであるということを私たちに教えているのです。そのことをただいまお読みいただきました聖書のテキストからしっかりと聞き取りたいと思います。日曜日の早朝、イエスの墓に行ったマリアは、墓石が動かされ、主の遺体がなくなっているのを発見します。急いでペテロとマナ弟子と言われているヨハネに知らせに行きます。彼らは走って行って墓に行き、中を覗くと、そこには遺体はなく、遺体を包んでいた天布や頭に巻いてあった手ぬぐいがそのままの形で残っているだけだったのです。今お読みいただきました20章の最初の方にそれが書いてあります。主イエスの復活は遺体を包んでいた天布から抜け出るようにしてなされたことがわかります。もはや主は死人を葬る墓の中、すなわち死の世界にはおられないのです。それでは復活する体とはどのようなものなのでしょうか。復活は透明人間のように単なる霊の体、霊体となるということではありません。なぜなら霊は目に見えませんけれども、復活体は目に見える、しかも誰であるかが分かりますし、触ることもできます。また食べることもできるのです。しかし現世で私たちが持っている肉体とは違い、さまざまな制限や人間的な弱さから解放された体なのです。また時間空間に左右されない体です。復活後の主のお姿からそれを知ることができるわけです。20章21章はそのことを告げています。復活された主は鍵が全部閉められている部屋に自由に出入りすることができました。19章の20節。21章を見ると弟子たちと一緒に食事をされています。並行記事でありますルカ福音書の24章の36節から43節を見ると、死んだはずのイエスの出現に驚き、幽霊だと思って驚いている弟子たちに、なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのか、私の手や足を見なさい、まさしく私だ、触ってよく見なさい、亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り私にはそれがあるとおっしゃっています。日本でも昔から幽霊には足がないと言われています。よみがえられた主には見かけだけではない、肉も骨もある手足があり、触ってみなさいと言われているのです。彼らはあまりの嬉しさに夢ではないかとまだ信じることができないでおりました。そこでイエスは、ここに何か食べ物はあるかとおっしゃって、弟子たちが差し出した焼いた魚を一切れ彼らの目の前で食べられたのです。体のよみがえりは使徒信条にも謳われているキリスト教信仰の大事な教えの一つです。しかし 神を信じない一般の人は復活などありえないと考えます。それは復活を生物学的な見地だけでしか見ていないからなのです。それは無理からぬことです。弟子たちでさえ主イエスから人の子は苦しみを受け殺されて3日目に復活すると3度も言われていながら信じられなかったのですから。まして私たちはこの肉眼で主を見たわけではないし、生前のイエス・キリストにお目にかかったこともありません。復活を信じるには弟子たちよりもずっと難しい状況に置かれているわけです。私たちは主イエス・キリストが神の子であり人類の罪の身代わりとして十字架にかかり贖いの死を遂げてくださった、それを信じれば救われるというところまではよく理解できます。そして神は全能である、だからイエス・キリストを死からよみがえらせられることができるということも信じ理解できます。しかしなぜ復活がなくてはならない重要な真理なのかという神学的な理解が十分できてないのです。復活は主イエス・キリストが紛れもない神の子救い主であるということの証明なのです。歴史上には人民を救うために十字架にかけられ自ら犠牲となった人は何人もいることでしょう。江戸時代の桜宗吾らなどはその良い例です。彼は今の千葉県印旛郡の領主の悪税に悩む村民のために将軍家光に直訴して捕らえられ、その妻子ともども卓刑に処せられました。彼も村民を重税の苦しみから救うために貼り付けにされたのです。けれども桜宗五郎はあくまでも人間ですから復活することなどありえないし、まして全人類を救うことなどできません。もしキリストが復活されなかったらイエス・キリストも桜宗五郎のような人間の一人に過ぎなかったということになってしまうのです。つまりその死には人類を罪と死と永遠の裁きから救う力がなかったということになってしまうのです。キリストが復活されたということは、まことにイエスは神の子であり、十字架による死は、まことに人類を救うものであったということの証明なのです。ある人が言いました。あなたはどんな宗教の開祖になってもいい。ただし、あなたが死んで、よみがえらなければ信じる価値はないと。復活はイエス・キリストこそが約束されたメシアであり、私たち人類を救う唯一のお方である揺るがない証拠として神が示してくださった出来事なのです。しかし弟子たちがそのような理解に至るまでには大きなハードルがありました。彼らの絶望や疑惑を払拭するには復活のキリストご自身が彼らに顕現される以外にはありません。弟子たちは無口になり人を恐れ部屋に 閉じこもっていました。みんなイエスを見失ってしまっていたのです。マリアは一人主のお墓の前で泣いていました。イエスを失った喪失感に打ちのめされ、悲しみのあまり泣くしかなかったのです。聖書には幾人ものマリアが出てきますが、このマリアはイエスのお母さんのマリアではなく、マグダラのマリアと呼ばれたマリアさんです。マグダラのマリアはかつてイエス様によって7つの悪霊を追い出してもらった女性です。悪霊によって肉体も精神もボロボロにされていたマリアを主は憐れんで完全に癒してくださったのです。救われて新しい人生を与えられたマリアは以後主イエスに従い、イエスに仕えることに生きがいを見出したのです。そして十二弟子や他の女性たちと一緒にイエスに従ってガリラヤからエルサレムまでやってきていたのです。しかしこともあろうに、その慕ってやまない主が十字架にかけられ殺されてしまったのです。マリアはイエスの遺体にもう一度丁寧に油を塗って丁重に埋葬したい、そして自分で遺体を守り遺体に仕えて神に祈りながら一生を終わりたいと考えたのです。日本的に分かりやすく言うなら、尼になって一生イエスの菩提を弔いたいということです。しかしその遺体すらなくなってしまって途方に暮れたのです。彼女はこれからの人生の中心となるべきものを失い、将来が全く見えなくなっていました。彼女にとって一番大切な人を失うという喪失感と絶望のゆえに、ただただそこに座って泣くしかなかったのです。イエスの遺体がないとの知らせを聞いて急いでやってきたペテロとヨハネたちが立ち去ってからも、彼女は一人墓を動かずそこに座って泣いていたのです。あくまでもイエスの遺体に執着しているのです。墓は屍の世界であり、死と滅びの支配領域です。マリアの大きな間違いはそこにイエスがいると思っていることなのです。マリアは泣きながらもう一度身をかがめて墓の中を覗くと、なんと天使が二人、イエスの頭があった方と足の方に座っているではありませんか。泣きじゃくっているマリアに天使は、婦人よ、なぜ泣いているのかと声をかけます。マリアは、ここにあった私の死が取り去られました、遺体がどこに置かれているのか分かりませんと泣く理由を口にします。彼女が主の死を悲しんでいることはもちろんですが、今となってはせめて遺体にすがろうとしているのです。つまり信仰の対象を見失ってしまっているのです。死んだキリストはよみがえられて墓の中にはおられないということには全く考えが及びません。その時のことです。マリアは後ろに人の気配を感じ後ろを振り向きます。なんとそこには 主イエス・キリストが立っておられたのです。けれどもマリアにはそれが主であることが分かりません。園庭であると思っているのです。エマオの途上の弟子たちもよみがえりの主とともに歩いていながらそれが主であることを認識することができませんでした。ということはよみがえりの主は信仰の目を持って見ないと主であることがよくわからないということなんでしょうか。主はマリアが向いていた方向、つまり墓の中とは180度反対のところにおられるのです。マリアは死んだイエスを探していたのです。主はマリアの後ろから言われます。婦人よ、なぜ泣いているのか。これは天使の言葉と全く同じです。婦人よ、なぜ泣いているのか。誰を探しているのか。主は言われます。泣く必要は全くないのだよ。それなのにあなたはなぜ泣いているのですかと。私たちの泣く理由は復活によってすでに解消されているということに気づかなければなりません。主はよみがえられた、もう泣く必要はない、主はそばにおられるのだという気づきが与えられることが信仰なのです。誰がどこにイエスの遺体を移したかなどということを問うことではないのです。あなたの人生において本当に探しているものは主イエスキリストであったと気づくことが復活の主との出会いなのです。どこに遺体を置いたかというマリアの問いが主によって誰を探しているのかというイエスのマリアへの問いかけへと変わります。この物語の深い意味は主イエスキリストが十字架上で死ぬことによって弟子たちの目から奪い去られた時、彼らはイエスが何者であるかということをすっかり見失ってしまっていたということにあるのです。つまり彼らにとってイエスはもはやあなたはメシア、生ける神の子ですと告白したお方ではなくなってしまっているということなのです。メシア、生ける神のことを信じているなら人間のように死んで終わりではないということをも意味しているのです。旧約のアブラハムはイサクを犠牲として神に捧げたとき、神が人を死者の中から生き返らせることもおできになると信じたとヘブライ人への手紙11章19節には解説されています。その点に関して言えば旧約のアブラハムの方が新約の弟子たちより勝れる信仰を持っていたということになります。すなわちこの時の弟子たちは主イエスが何者であられるかをすっかり見失ってしまっていたということなのです。私たちが不信仰に陥っている時も全く同じではないでしょうか。婦人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのかと主イエスに声をかけられても、不信仰に閉ざされている時はそれが主だとは認識できません。声の主が園庭だと思い込んでいるマリアはイエスに、あなたがあの方を運び去ったのでしたらどこに置いたか教えてください 私があの方を引き取りますと、まるでイエスの親権者であるかのごとく言います。つまり遺体を手に入れることによってイエスという存在を自分の掌中に収めて遺体の管理をしようとしているのです。しかし主イエスは神なるお方ですから、人によって維持管理される必要はありません。イエスを見失って自分が遺体を管理するなどという自己中心的な発想を捨てきれないマリアに対して、主はマリアと優しく声をかけられます。婦人よという一般的な語りかけではなく、それがマリア個人に対する人格的な語りかけにならないからです。私たちの神は私たち一人一人の名前を呼んでくださる神様なのです。自分の名前を呼ばれて、マリアはそれが主であることを初めて悟ります。名前を呼ばれることによって他人と自分が区別され、他でもない自分が呼ばれていることがはっきりするのです。そして呼んだ人と自分が結びつけられるのです。キリスト教信仰は神の語りかけに応答することなのです。自分の熱心さや努力で一生懸命神を訪ね探し出すことではありません。一人一人を救おうとしてそばにいて名前を呼んでくださる主の声に聞き従うことなのです。マリアと言われて初めてマリアはそれが主の声であることを悟ります。マリアは主を発見したのです。その声の主が主であることが分かったマリアは、はっとして振り向き、嬉しさのあまり、ラボニーと叫んだのです。ラボニーとは、先生という意味のヘブライ語で、弟子たちは皆、主イエスのことをラボニーと呼んでいたのです。信仰から身を翻し、方向転換をすると、そこに主がおられるということなのです。主は恵みと憐れみに富むお方ですから、方向転換が難しい私たちに、主の方から名前を呼んで声をかけてくださるのです。マリアは主を見て、主がどなたであったかという信仰が、がぜんよみがえりました。マリアは嬉しさのあまりラボニーと言って主にすがりつきました。しかしイエス様は言われます。私にすがりつくのはよしなさい。主との関係を人間的なレベルに引き下げてはならないのです。主イエスはこの後昇天し、神の右の座に就かれるお方なのです。マリアは人間的な師弟関係でいつまでもイエス様が自分の手の届くところにいてほしい、いつまでも依存していたいという気持ちだったのでしょうが、それはもはや許されていないのです。よみがえられた主と弟子の関係は今までのように目で見たり手で触ったりすることができる関係から見ないで信じる関係へと移行するのです。なぜなら主は人類救済という地上での使命を全うされよみがえられて今や天にお帰りになるからです。もはや横の関係ではなく縦の関係、 信仰的関係となるのです。つまり見ないで信じる関係となるのです。主イエスはマリアに言われます。私にすがりつくのはよしなさい。まだ父のもとへ登っていないのだから、私の兄弟たちのところに行ってこう言いなさい。私の父であり、あなた方の父である方は、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登る、と。ここには重要な真理が語られています。主イエスはそれまで神を私の父と呼ばれ、ご自分を神と等しいものとされたために、ユダヤ人たちから冒涜罪で訴えられ、十字架につけられると理由となったのです。実に主は誠に神の子であられますから、神を父と呼ぶことは当然のことです。その父なる神をあなた方の父でもあるとおっしゃっているのです。神をアッバ父と呼ぶ親しい関係を、今や主は復活によって弟子たちと神との間においても実現してくださったということなのです。ですから弟子たちのことを私の兄弟たちとおっしゃっているのです。イエス様だけではなく、私たちも恐れ多い神を天のお父様と親しく呼んで祈ることができるのは、イエス様が神はあなた方の父でもあるとおっしゃってくださり、私たちを兄弟と呼んでくださっているからなんです。この驚くべき事実をマリアは力強く弟子たちに語るのです。マリアは復活の証人として立てられた最初の人となったのです。マリアはもう泣きません。今やマリアの使命はイエスの遺体の世話をすることではなく、生きたキリストの証人となることであり、主の言葉を伝えるメッセンジャーとなることだったのです。墓という絶望と虚無に背を向け、マリアは主の言葉を携えて弟子たちのところに行き言います。私は主を見ましたと。主は復活されて今生きておられるのです。私はこの目ではっきりと見ました。主に触ったし、主の言葉を聞きました。主は本当に死からよみがえられたのです。主は私にあなた方に伝えるようにとメッセージを託されたのです。マリアは詳細に主との出会いを語り、弟子たちへの主の言葉を告げたのです。マリアの言葉によって弟子たちは主を見捨て裏切った自分たちを、主は少しも恨んでいないだけではなくて、自分たちを完全に許し、兄弟として変わらずに受け入れていてくださることを知ったのです。そして主イエス・キリストの父なる神が自分たちの神であり父であることを改めて確認することができたのです。そうした下準備がなされてから、主は彼らに現れ、シャローム、あなた方に平和があるようにとおっしゃったのです。そしてこれからどうしていいのか、道を見失っていた弟子たちに、父が私を使わしたように、私もあなた方を使わすと、 改めて彼らが果たすべき使命と歩むべき道を示してくださったわけです。神は絶望に打ちのめされて泣いていた無力な女性を変え、神の圧倒的な許しと救いの恵みを伝える器とされたのです。復活の主は今も主を求める人たちに出会ってくださり、その人を新しく生かし、意味と目的のある新しい人生へと導いてくださっているのです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父であり、私たちの父である神様、御子イエスキリストの十字架と復活により人類が救われる道を開いてくださったことを心から感謝申し上げます。復活し昇天された主は今も聖霊によって私たちと共におられ、私たちを導き絶望から救い、また天へと導いてくださっていることを心から感謝をいたします。私たちはしばしば目が閉ざされ主が見えなくなってしまうことがありますが、そんな時でもマリアよと声をかけてくださったように、私たちにも声をかけて導いてくださっていることを覚えて心から感謝をいたします。どうか一人でも多くの人たちがこの主の救いを知ることができますように、このイースターの日、イエス・キリストが我ら人類のためにこうしてよみがえり、新しい人生を与えてくださることを知ることができるように心からお願いを申し上げます。ここにおられるすべての方々を祝福し、なお信仰に富ませてください。どうか全世界の主の名によって建てられた教会の上にあなたの恵みが豊かでありますように、今日来ることができませんでしたご一同の上にも神の変わらざる恵みと祝福がありますように、主イエスキリストの御名を通し感謝をしてお祈りをいたします。アーメン。